オーディオマガジン東洋経済ボリューム3、知られざる出版革命アマゾンの正体。序章、急成長するアマゾン、ネット流通帝国の現在。便利なオンライン書店として日本でもすっかり定着しているインターネット小売最大手アマゾン .com。 この元祖 .com 企業が2008年秋以降の世界同時経済危機のショックを跳ねのけ、売上成長を加速させている。2009年4、6月期の売上高は前年同期比 14% 増を記録。二桁成長が途切れずに続き、特に10、12月のクリスマス商戦では売上の山がどんどん高くなっている。経済危機を追い風に、リアル世界の小売では世界最大の小売業であるウォルマートが低価格販売を武器に急成長している。それと同じような現象がネット小売の世界でも起こっている。アメリカでのアマゾンは日本以上に安さを前面に押し出している。それはジェフ・ベゾス CEO の最も顧客満足度の高い会社を目指すというビジョンに基づいている。最も魅力的な価格で商品を提供することが顧客満足度を高め、そのことが取引を拡大させる。そしてさらなる低価格化を可能にし、ますます顧客を引きつける。この一見当たり前にも見える成長サイクルを回し続け、成長を実現してきたのがアマゾンだが、景気後退の中でますます成長が加速している。アマゾンは1994年7月、当時30歳のベゾス氏によって創業された会社だ。ネット上での書籍販売に始まり、1999年までには音楽 CD、家電、玩具などへ取扱商品を拡大していった。ただ、当初は売上こそ着実に伸ばしたものの、クリスマス商戦に集中する膨大な注文を処理するためのサーバー構築や物流センターの建設など、先行投資負担が重くのしかかっていた。そのためネットバブル崩壊後の2001年7、9月期までは営業赤字、2005年までは債務超過状態と、まさに厳しい経営状態にあった。無料配送のポリシーにこだわり、顧客へのサービスを優先して赤字が続くアマゾンが当時どう呼ばれていたか。アマゾンボム、つまり失敗会社と呼ばれたり、または非営利団体を意味するオルグなどと揶揄されていたのだ。だが先行投資の時期が過ぎた今、アマゾンの財務体質は一変している。2009年6月末の株主資本比率は 42.4% と極めて良好。2007年前後には電子ブック端末の Kindle シリーズ、音楽のダウンロード販売、そしてコンピューターの機能を貸し出すクラウドサービス EC2 など新規事業を次々に打ち出し、新しい成長へ向けた種まきをしていた。その種を育てる投資負担があっても、純利益率は 2% から 3% と一定の水準を維持しているから、業績はすこぶる好調と言っていいだろう。そのアマゾンの成長を支えているのが、自社で運営する専用の物流センターだ。アマゾンは2008年末時点で、全米9カ所に1197万平方フィートという巨大な物流センターを持っている。進出している海外5カ国でも物流センターを運営しており、イギリスが4、ドイツが2、フランスが1、中国が3、日本が3カ所。その合計は532万平方フィートに及ぶ。この物流センター群の維持経費は2008年12月期実績で年間16億ドル。日本円にすると実に1600億円にも上る。さらにはオレゴン州などの巨大施設の一角を借り、莫大な量のコンピューターを運用している。データセンター関連の支出も年間10億ドル、こちらは日本円でおよそ1000億円と決して小さな額ではない。この物流インフラと IT インフラの2つこそアマゾンのコアコンピタンスであり、同時にアキレス腱でもある。これらのインフラコストは合わせて年商の 14% と実に巨額だ。アマゾンが成長するためには、 この2つのインフラを最高のサービス水準を維持しながら拡大させ